東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。ディズニーリゾートの年間パスポートの所有者っていう人がですね、有効期限が2020年の2月29日以降持ってる人については2020年10月までの期間限定で抽選による入園ができるようになりました、はい、もちろんアッキーもですね、はい、8月の5日間を選びまして、まあね、首を長くして結果待ちをしていたんですが、とうとうはい入園の抽選結果が出ました。なんと5日間、まあ、応募してた、そのうちの2日間も当選してて、ランドとシーと1回ずつ行けることになりました。まあはい、ありがとうございますまあね、1回じゃ済まないなと思って、まあね、ランドとシーと1回ずつ行けるんだったらまあいいかなとか思いまして、まあ、その代わり午後2時からなんですけどね、まあ、ちょうどいいかなと思って、ね、アトラクションばっかりだしとか思ってはいるんですけど、まあ、また8月1日になったら次の9月の抽選が始まりますもんで、はい、ちゃんと準備しとかなきゃなと思ってます、はい、それでは番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第184回目放送、歴史は繰り返す、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。まずはじめに番組にいただいたコメントをご紹介します。ラジオネームリグラシ様からです。いつもありがとうございます。テンスロ面白いですよね。最近異世界系増えましたよね。私が好きな異世界ものはオーバーロードとノゲノラです。アッキーさんは転生系や異世界系で他好きなアニメはありますか？イグラシ様、本当にいつもコメントありがとうございます。転生したらスライムだった件、略して転スラ。なるほど、言いやすいですね第182回でご紹介した作品でしたね。もう本当これは早く続きのアニメが見たいです。うん、日暮さんの言うように最近異世界系のアニメ多いですよね。でまた本当それぞれの世界が世界観がちゃんとあってですね、面白いなとか思います。どうですか日暮さんは、オーバーロードとノゲノラですか？私もちょっとこれ気になってるんで、そのうちちょっと調べて見てみたいと思ってます。それで私は今日ご紹介するアニメに翻弄されましたので、ご報告しますということで本日の愛しのアニメは、リゼロから始める異世界生活です。はい。もうね、本当に、これもう、RE っていうローマ字が先についてコロンついてる、 ていうリゼロからなんで、だいたい皆さんもね、あ、お話の想像つくんじゃないかなと思ってるんですけど、私は全くこの題名と知らなかったもんですから、まあ、見始めてどんどんのめり込んでいって、あれです、徹夜するぐらい見てしまったっていうもうおバカさんみたいな感じですよね。少しずつ見たらね、いいのにとか思いながら、はい、そんなことで始めたいと思います。で、この、作品にちょっとこうハマったのはですね、夏木すばるっていう人間なんですね。これはこの子はですね、なんていうのかな、どっちかっていうとですね、高校生の男の子なんですけど、まあ、ゲーマーで、まあ、オタクで引きこもってて、で自分勝手で弱くてどうしようもない性格の男子なんですよ。で、際立った運動能力とか特技とかもなくて、まあ平凡な人間です。で、空気は読めなくて、ふざけた態度で人の神経を逆なでするようなことを平気で言うんですけど、で、そういった性格の男の子がなんでそういうことになっちゃってるのかっていうことをこう突き詰めていくと、どうも本人はもう自分が大嫌いだって思ってるみたいなんですね。だからそのみんなから嫌われる、あと自分が嫌ってしまうその男の子の性格について、うん、それも一緒にこう物語が一緒に進んでいきながら、その子はどういうふうな、感情の変遷をたどっていくのかっていうところが見どころかなと思いました。最初からねちょっと硬くなっちゃったんですけど、もうストーリーとしてましてはですね、本人は一旦で本当に楽天的な人間なんですけども、普通にコンビニの帰りに突如異世界に召喚されますいきなりですかみたいな。で、まあ、少年夏木くんは、夏木すばるくんは至ってなんていうのかな、次は異世界ってやつですかぐらいな余裕で対応してたんですけども、で、あとだいたいこういう風なところに来てしまうと迷い込んで路地裏あたりで悪い奴らに囲まれて怪我してみたいな、でここをなんとか誰かに助けてもらってなんて言って、ゲームの中で自分のこう行き先っていうのもおかしいですけど、自分のねどういうことが起きるかっていうのを想像しながらやっていくんですけど、実際に囲まれてこうね、殴られたら痛いわけですし、で、あと相手がもしナイフとか持ってたらもう血は出てくるわけですもんね。で、そういった状況の中で、彼の、その楽天的な性格がどういうふうに影響していくかっていうことなんです。まあ、そういうふうなことを言ってましてもですね、早々に命の危険にさらされることになります。で、命の危険にさらされて目が閉じてしまうんですけど、目を覚ましたすばるくんは召喚されたその一番最初の時点に戻っているっていうことに気がつきます。まあ、そうは言っても自分の置かれた状況が全く分かんないまんま、まあ、最初に自分を助けてくれた女の子を探して、で、なんとか女の子と仲良くなりたいっていう気持ちが最初に出てくるんですね。まあ、その最初に召喚されてから、まあ、何度か目を覚ますっていう状況があるんですけども、その何度も何度もそういった状況が続くようになって、その時本人は結構精神的に追い詰められてしまいます。で、その追い詰められた時に、どういうふうな行動が出てくるかっていうところなんですけども、もうほとんどそうですね、終わりの方になるのかな、今、アニメで25話ぐらいまでが出てきているらしいんですけど、多分私20話か20、だいぶ相当最後の方になってしまったんですけども、すばるくんはもう何をやってももうダメなんで、で、助けたい人を助けられないからもう逃げたいって告白します。で、何かをやってるっていう、自分で例えば剣の練習をしてるだとか、みんながね、いい風に思ってくれるように自分も言ったりやったりするんだけれども、だけど結局のところ空回りしてしまって、自分の目指すところにはいかない。それって結構落ち込みますよね。なんだけども、本音としてはもうそんなこともやりたくないんだ。で、自分が嫌いなところをどんどんどんどん突き詰めていって、で、落ち込んでいくんですね。どんどんどんどん何度ももうこんな自分は嫌いだって言ってます。この状況っていうか、この自分を卑下するっていうか落ち込ませるっていうことは本当に辛い作業なんですよね。 もう自分が不甲斐ないことだとか、もう本当にいやらしいことだとか、疎ましいとか、優しい気持ちとかがないとか、弱さをつくづく思い知らされます。そうすると誰だって落ち込むし、逃げたくなりますよね。この自分と向き合って、その事実を知っていくっていうことは本当に辛いことだって私は思います。でそういうところに私実はこの夏木すばる君に惹かれてしまっていて、とことん自分と向き合うことができる人っていうのは、次どうしようかっていうことを考えるところに行きやすいんだと思うんですよね。そんな気がしましてですね、じゃあ今後彼はどうなるんだろう。で、まあ、何度も何度も失敗して落ち込んで、もう立ち上がれない、もう二度と立ち上がれない、もう嫌だって言っても、彼を信頼する人たちの助けがあるんですね。そうなんです。だから彼は一生懸命、本当はやりたくないけどやってきたことの積み重ねを周りの人は見ていた。で、その周りの人が助けてくれる、協力を申し出てくれる。で、そういったところからもう一回立ち上がることができるんですね。もう今度は何回もね、同じ失敗を繰り返しているんですけど、その中でも今度はこうやってみよう、次はこうやってみようって作戦を立てて、交渉も有利に進めて、まあ、周りの人の協力も取り付けてやるんですけども、やっぱり強大な敵が出てきて、でまた打ちひしがれて、はい、失敗してですね、それでもまた立ち上がって、なんとか、事件を解決していくっていう、この RE っていうリバースの D だと思うんですけど、このリバースが結局スバル君の死によって元へ戻ってしまう。本人自体は死に戻りっていう表現をしています。前の時の記憶を持ったまま繰り返して、だけど周りの人の記憶は全然もうなくなってるっていう状況の中で一人戦うっていう彼のたくましさを私は実は感じてまして、今後本当どうやって進んでいくんだろうとか思って楽しみにしています。で他にも出てくる登場人物はエミリアっていう子がいるんですけども、このエミリアちゃんの名前を知ることから始めなきゃいけない、本当にゼロから始めなきゃいけないっていうお話ですね。エミリアちゃん、エミリアちゃんもいろいろ秘密っていうか隠してることっていうかっていうことがあって、ちょっと気の毒な子だなと思うんですけども、あとそれからレムちゃんっていう子ですね。このレムちゃんがもう必死でスバル君を、スバル君と一緒にいたいっていう女の子で、まあ、ちょっと浮気ですよね、スバル君もねまあでも話を見てたらしょうがないかなとか思うんですよね。あとエミリアさんは人間とハーフエルフの間に生まれた子供さんで、まあ、女の子で魔法もちょっと使える。それで妖精のすごい強力な魔法を持った妖精のパックさんっていうのが、猫ちゃんの形、ちっちゃい形してるんですけど、猫ちゃんがいつもエミリアと一緒にいます。まあ、魔法も使える世界で、どっちかっていうとまだ馬車の時代でっていう、まあ、中世だなっていう表現を夏木くんはしたんですけど、そのあたりのお話ですね。 あと不思議なことに猫の顔をした人だとか、竜の顔をした人だとか、やっぱりいろんな種族の人たちっていうんですかね、そういった人種っていうか、みんな入り乱れている生活で、まあ、異世界っていうことになるんですかね。はい、どんな作品になるか、皆さんぜひ機会がありましたら見てみてください。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン。 そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術はミーユエです。はい、ミーユエ。はい、これ今ですね、私が毎日時間にでビデオを予約して見てる作品です。あのですね、このミーユエっていうのは紀元前320年頃の中国春秋戦国時代のお話です。ちょうど共和制ローマ帝国とか、エジプトではプトレマイアス王朝、それからあとマケドニア王国なんていうのができてきた頃で、日本はまだ縄文時代だったっていう頃の話です。で、ミーユエっていうのは、まあ、女の人の名前なんですが、中国統一を成し遂げた秦の始皇帝、まあ、教科書で一回ぐらいは見たことありますかね。はい。秦の始皇帝の高祖母、ひいおばあちゃんになるんですかね。で、そのひいおばあちゃんは中国史上初の女性政治家として名前を残している千太后です。千太后さんとなったこのミーユエさんの、まあ、彼女の波乱万丈に満ちた、人生をドラマ化したものでございます。はい、ね、このミーユエなんですけど、今回主人公のミーユエはスンリーさん主演です。このスンリーさんっていうのは、以前ご紹介した宮廷のいさかい名っていう、やっぱり中国ドラマがあるんですけども、その時 の、 主人公神経さんをやった人です。うん、やっぱ私この神経さんやったこのスンリーさんってことがやっぱ好きなのかなとか思いますけどね。あと、そのいさかい目で出演していた、新美草さんだとか、可否、それから、おそば漬けの次女の金石さんとかが、また同じように、このミーユエにも出演していてですね、なんか、ちょっと待って、転生者みたいな感じですよね。そんなイメージを持ちました。顔が同じ人が出てるから、あれとかいう感じですよね。でも、その時には、ね、また、役どころも違ってますから、あ、でもね、神秘層はなんか似た役だったんですけどね。まあそれにしても、うん、やっぱ同じ人たちがこう脇を固めてると、うん、他の物語との関連性とかもね、想像しちゃって、なんか思わずまた宮廷のいさかい目を見直してみるみたいなことになる。まあこの宮廷のいさかい目の時には新時代だったので、まあこのミーユエの生きた時代から言うと2000年も差があるんですけどね。新時代はもうほとんどチャイナドレスで、調度品とかもだいぶ現代的になっていて、文書とかも紙でやってましたけど、このミーユエの時代 の、 春秋戦国時代、まあミーユエは実際は秦になるんですけどね、秦っていう国 の、 摂政をやったんですが、この時にはまだ竹の柵に文字を書いてたっていう、まだ紙じゃないんですよね。なんかそういうところとかもね、見て、面白いなって思いました。時代考証としてもね、調度品とかもどっちかっていうと質素で、あんまりカビじゃない。ただでもかんざしだとか髪飾りだとかっていうのはすごく手込んでて、すごいなって思いました。だけど衣装はどっちかっていうと、日本の十二人絵に似てるなって思いました。お姫様のね、装束なんです。で、髪型とかもどっちかというと室町時代のおすべらしみたいな感じ。髪をこう長くして、あとひとまとめにして、そこにこう飾りをつけてるみたいな。わー、なんか日本の時と似てるんだなとか思うんですけど、まあ、言うに何千年も、2000年だ。おー、2000年も時代が違ってるみたいなことになるんですけどね。すごいなとか。さてさて、このミーユエのお話なんですが、ミーユエはもともと蘇っていう国で生まれました。で、側室の子なんですけども、一応皇主として、じゃあね、 あるよ、蝶や花へと育てられるかと思いきや、実はその性質の横行に実は疎まれていて、命とかも奪われるそうになってしまいます。なんですけども、天性の運の強さだとか、周囲の、ね、周りの人に恵まれて生き延びていきます。だから虐げられてるもんですから、食べ物とかもほとんど食べれないし、みすぼらしい格好をしてるし、おてんばで山や野原を駆け巡ってるっていう、で薬草にも詳しくなるわみたいな、そんな自由奔放な女の子に育っていきます。で性質には王女様、皇主、嫡皇主っていうのがいましてですね、この嫡皇主が実はミーウェと仲が良くてですね、まあ、お母さんはミーウェと仲良くするなとかって言うんですけど、ミーウェ自体を知っているそのシュっていう女の子なんですけどね、 王女様なんですけど、でこのシュとミーウェが仲が良くてですね、まあ、苦々しい気持ちでお母さんは見てたみたいな感じですね。あ、それでミーウェ の実のお母さんはもう早くにその性質の王侯に殺されてしまっていて、うん、なんで本当はミーウェからするとシュは敵の子供ってことになるんですけどね、まあ、そんなことは、うん、あんまり言わないでずっと仲良くしてたみたいな。で、ある時その皇主のシュが秦っていう国に腰入れすることになります。で、最初はね、好きな人がいるから嫌だって言ってたんですけども、まあお姉ちゃんについていくことになって、秦の侍将として腰入れします。なんですが、また秦は秦でね、いろんな国の人たちが側室で上がってきていたりしましてですね、まあそりゃ嫉妬やら妬みやら、うん、嫌がらせに毎日翻弄されるっていう状況です。まあもともと虐げられて育ってますから、どんなことにもこう起点を聞かせて、勉強好きですよね、勉強好きだったんで起点聞かせて危機を切り抜けるところができたりして、それで秦王にもやっぱり目をかけられてっていうことで、でやがてまあ寵愛を受けてしまったもんで、お姉ちゃんとはだんだん下がっていくっていう感じですかね。本当はね、お姉ちゃんも、ミーウェがいなければ自分は王侯なんかなれなかったかもしれないし、そもそもたどり着けなかった、で生き抜いていけなかったっていう風にして自分を回想するんですけど、それでもやっぱり寵愛を王に、寵愛をミーウェに取られてしまってるっていう悲しい、まあ、生涯になってしまいそうなんですけどね。もうもっとミーウェと仲良くすればいいのにとか思うんですけど、やっぱり側近がミーウェを嫌ってたりしてですね、であることないこと吹き込んで、実際に姉妹がこう話を心の底からね、心の底で話することっていう機会がなくなってしまって、でどんどんね疎遠になってしまう。だから余計にね、姉妹の間がひび割れる、溝が深くなってしまうっていうのをこう悲しい思いで見ているような感じです今はね。はい、で前回というか以前の宮廷のいさかい目はどっちかというともう高級が主のお話だったので、高級以外の周りの世の中がどういうふうに変わってるかっていうところとはちょっと縁がなかったんですけど、今回のは、まあ、もちろんね戦隊校なんで政治が関わってきます。なので男性陣の出演者数が結構いましてですね、高級の争いと、あとは政治の方のっていうのがありましてですね、結構複雑になるかなと思って心配してたんですけど、1話ずつこうゆっくりと見ていくと人物の関係性とかもわかるし、何度もやっぱり顔を見るから、あ、この人はこうだ、この人はこの人だっていう風にしてこう見分けがつくようになります。ちょっと心配してたんですよ、それができなかったらどうしようと。で初めて出てきた人とか、まだ出演回数が少ない人の場合には横にこう字幕で名前が出るんですよサービスいいなとか思って、あ、じゃあこの人は王様の娘さんか、なるほどね、でこの娘さんの旦那さんがこの人かみたいな、そういうふうにしてゆっくり見ていくことができるので、まあ81話全話あるんですけど、今30話ぐらい進んでるんですけどね、もうさすがにこれは一気見できなくて、有料番組にないんで毎日ビデオで少しずつ見てる。だからもう本当にまとめて2話見るときはもう、わあどうし、次どうなった、次どうなったのとかって言って、もう必死で早送りして見てしまっちゃいますね。まあ彼女の生涯なんですけど、使っていうとどうかな、そうだな、あ、そうだ、それで思想っていうのが、ね、諸子百家が出た頃です。 BC 紀元前450年頃、あと長義だとか屈原だとかね、高圧とかっていう人の名前も出てくるし、あとちょうどその諸国がいろいろ何国にも分かれてて、 大変だった時代、戦国時代って言って言われてる時代ですよね。だから義とか政とか縁、ね、縁とかいろんな国がなんかこう群雄割拠してた。だから潰したり潰されたりっていうところを何度もつぶってやってきて、それで秦の始皇帝が、まあ、やがてはあの中国統一をするっていう、まあ、そこの礎になってるっていう大事なところかなと思ってますね。はい、まあ、歴史ものはね、アッキー大好きなんで、またいい情報がありましたらぜひ教えてください。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
あの、実はさ、俺バンドやめようと思うんだ。
やめるじゃと？どういたかじゃ、純ちゃん。
はあ、結局こうやってバンドは消えてくのかな。
バンドを再開したさくら、そしてライバル清丸のメディアへの台頭と、彼らに訪れる初めての停滞期、そんな不安をかき消すかのごとく、龍馬が向かったのは妻お龍の墓がある横須賀だった。
あなた様はもしや。実は坂本龍馬の妻楢崎龍さんの遺言として一通の手紙を当時にて保管しています。
何？お龍の手紙を？
龍さん危ない！
タツコ殿！
今井さん、一体何してるの？
ここは確かに現代日本よの。だがわしら侍にとって坂本は幕府の敵なんじゃ。
あなたたちが戦う必要なんてもうどこにもないのよ。
おい、タツコ、どうした？顔に血がついてんじゃん。
あ、うん、その手紙誰かから桜に渡してくれって。
手紙？なんだ、風見鶏の歌詞じゃん。
現代日本に舞い降りた坂本龍馬、そして宿敵今井との交差する運命の刃と、お龍の生き写し立つことの恋の行方、音楽の力で世の中を今一度選択する彼に待ち受ける運命とは。幕末爆音伝後編、2019年12月10日君は本当の龍馬を見ることになる。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは リ・ゼロから始める異世界生活でした。なんかね、ほんと八方塞がりの中で、その後最後にはやっぱり死が待って、で死が待っていたんだけども、やり直している途中の努力は報われないっていう、この果てしないなんか絶望感の後に彼がどうやって対応していくのかなっていうのがあります。で、彼を召喚した人がいる、絶対いるはずなんですけど、この召喚した人がまだ分かってないんです、私、うん、まあ、あと出てくるんでしょうけどね。だけどこの召喚した人の意図がよく分からなくて、何のために彼を召喚したのかっていうのはね、ちょっとずっと謎になったままです。はい、ぽっかりタイム利用術ではミーユエでしたね。あの秦っていう国、まあ、秦の王様なんですけどね、まあ、土陵侯を統一してもっと経済を活発化させようだとか、人民をもうちょっと上手に、ね、掌握することができないかとかっていろいろな国策を練ってた人なんですね。まあ、いろんな人間がいる中でこうまとめて自分の理想とする国を作っていくっていうね、男気のある王様の話も見逃せないかなと思います。まあ、もちろんね、ミユエが外交手腕をね、発揮してどんな風にね、国を治めていくかっていうところも当然見どころなんですけど、今まだね、この前の段階ですから。はい、はい、それからですね、うん、本日の感想、そうですね、もう今日は、うん、今日はロールケーキをさっき作ってました。それで時間をちょっと間違えてて、危うく遅刻しそうになりました。先生すいません。まあ、皆さん時間には気をつけていただきたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム、 第184回目放送、歴史は繰り返す、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の夕ご飯はナスのひき肉あんかけそうめんにしようと張り切った DJ アッキーがお送りしました。皆さん、これから暑い日が続きます。ますますお体にはお気をつけくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社ハイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.